皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは互換性のあるソフトウェアについて話していきたいと思います。
はい、これはまあ先週に引き続きですね、
はい、
やっているというところなんですけど、先週があの AI ウェアラブル、だったり、まあ、AI デバイス、について話し始めて、まあ、そこでそのハードウェア側としてはそのコンテクスト認識が、あのハードウェア側では必要ですと、まあ、その周りの情報をしっかり収集して、まあ、それで、認識するのが大事ですという話をして、で、まあ、少しだけ多分終わりの方でそのソフトウェア側でその互換性が必要みたいな話をし始めたと思うんですけど、今日はその続き、で、まあそのまあ、今後その AI のイノベーションが、あの発展するためにはこのソフトウェア側ではその互換性っていうのをサービス化、どんどんしていかないといけないのかなという話をしていくのと、まあ、その先週話したハードウェアの話と、まあ、今週話すそのソフトウェアのその組み合わせがあることによってその次世代の AI ファーストのデバイスができるんじゃないかなと思っているので、そこについていろいろ話していきたいと思うんですけど、まずはちょっと互換性の話から、していきますと、で、互換性の重要性、を知るためにはまずそのブラウザのところから話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、ブラウザで言うとあの昔ですとモザイクとか、ネットスケープとかいろいろあったと思うんですけど、その当時そのブラウザを最初に開発してた人たち、の中で何を最適化するかっていうのを、結構悩んでたんですよね。で、まあ、主に2つの方向性がありまして、1つはパフォーマンス、まあ、より早くサイトがロードするとか、いろいろそこの、パフォーマンスの最適化で、もう1つはより簡単に作れるようにする、まあ、そのサイトを作れるようにするのを、最適化するっていう2つの軸で、考えて、いて、で、結構初期ユーザーとかそのブラウザー業界の人たち、いきますとどちらかというとパフォーマンスを最適化したかったんですよね。で、当時はやっぱりそのネットワーク環境とかもそこまで、まあ、もちろん今ほど早くないので、まあ、通信も限られた状況なので、なので、まあ、できるだけパフォーマンスを上げてくれと、いう話をしていて、でそれに対して、逆の方向を行ったのが、ネットスケープとマーク・アンドリーセンさんだったんですよね。で、かなりいい、すごい良かった判断をいくつか、してまして、でそれが結果的にそのよりサイトを、まあ、作りやすくした判断だったんですけど、一つは、全てのプロトコルとフォーマットをテキストベースにしたんですよね。もう一つのオプションとしてはバイナリー、まあ、いわゆる0と1、
はい、
で、まあ、裏方のプロトコルとかできたんですけど、テキストにすることによって HTTP っていう概念と HTML っていう概念が生まれたんですよね。で当時は実は結構多くのエンジニアはそれを見て、なぜバイナリーにしないのかと。
ほう、どうしてですか。で
バイナリーにすると、まあ、いわゆるその限られた通信の中でテキストだとより多くの情報量を送らないといけないんですよね。であればバイナリーの方がパフォーマンス的にはそっちの方が絶対いいので、そっちを選ぶべきなんじゃないかというのが、まず一つ目でありまして、二つ目の大きな判断は、ソースコードを見れるようにしたと。いまだにそうじゃないですか、サイトでソースコードって見れると思うんですけど、
はい、
これも結構批判があって、コピーされちゃいますと。頑張って作ったものをコピーするされるのはあんまり好きではないですという人が多かったので、ただこの2つの判断がそのインターネットをより拡散させた大きなきっかけとなって、でこの2つの判断っていうのは実は1つのそのデザイン的な考え方思考の中で生まれた判断だったと思うんですけど、
はい、
それが英語で言うと Emit cautiously, interpret liberally なんですよ。でこれってその慎重に排出して フレキシブルに読み取るっていう、多分日本語で直訳するとそんな感じになるんですけど、なんか意味合いとしては、例えばそのウェブ上でサイトを開発してる人、であれば、まあ、できるだけクリーンなコードを書くべきだと。で、まあ、それで慎重に排出しましょうと。
はい。
ただ、同時に間違いをしても OK な環境にしたかったので、なのでブラウザー側は読み取るのをフレキシブルにするべきだと。でこれは後々その例えばアプリとかその Python とかあの C++ とか そこと大きく違いがここに あると思うんですけど、このデザイン思考の中であると思うんですけど、例えばなんですけど、子供があのいろんなサイトに行ってソースコードを見て、いろんなパーツを、自分のサイトにコピペして、でそれで、そのサイトを、まあ、出そうとすると一応なんとなくうまくいくんですよ。もちろん完璧ではないですし、なんか見た目ボロボロかもしれないですけど、一応ワークはするようになっていて、あの例えばそのスラッシュとか、 なんかブラケットとか、 なんかそういうのを入れなくてもなんとか読み取ってくれるんですよ。で、未だに例えば CSS のスタイルシートがなくてもブラウザーは何かしら出してくれるんですよね。
そうですね。
でも例えば Python とか Perl とか C++ とか見ますと基本的に全部が完璧じゃないといけないんですよね。一つでもスラッシュがずれてたりするとなんかそもそも読み取れませんみたいな。なのでそのウェブの中ですと HTML っていうものは汚くてもいいっていう。でこれってそのなんかある意味その生物学的な考えでもあるんですけど、まあ、その人間の中身の中も完璧ではないのでいろんな間違いがあるんですけど、それでもうまくワークすると。なのでその完璧を求めすぎますと何が起こるかというと、それができる人が限られてしまう。そうすると普及されない、まあ、普及スピードが落ちてしまう、だからこそその、そのシステムを構築するときには、まあ、そのあのウェブの場合ですとよりその耐久性があるもの、あのいろんなエラーとか耐久性があるものを作るのが大事だと、まあ、そういう意味での互換性、っていうのを、まあ、ブラウザーの、中だと元々の考えとしてあって、でこれってなぜ重要なのかというと、今のアプリ開発とかですとどちらかというとその、まあ、先ほど話したその Python とかその Perl とかそういう系のものなので基本的に完璧が求められる。でそれに対してまあもちろん AI コーディングツールとかコパイロットとか使ってより開発とかあの開発スピード上げたりするっていうのはできると思うんですけど、なんかそもそも全然違う形で AI の活用って考えられるのかなと思っていて、例えばなんですけどそのデバイスごとに結構アプリ変えないといけなかったりするじゃないですか。
デバイス、
例えば iOS のアプリと Android のアプリって別々で開発しないといけないじゃないですか。
ああ、はい。
それをやらなくていいような時代って来るんじゃないかなっていう。iOS のアプリを作ると別に どっちでもいいんですけど、それをAndroid でそれを表示しようとすると AI が勝手にそこで、Android 携帯用にその表示してくれる。
便利
で、それって結局その今ってほとんどの人って iOS から始まるじゃないですか、スタートアップですと。
そうですね。
で大体、まあ、数ヶ月後とか場合によっては数年後に Android 版を出したりするんですけど、まあ、あのその一部の理由としては Android っていろんなあの携帯のサイズ感とかあのを扱っているので、なので、まあ、それに全部対応するのが結構大変ですと、でしかもその完璧なコードじゃないと基本的に全部出せないので、なので、まあ、いろいろ大変だと思うんですけど、あのなので例えば Snapchat とかも Android アプリは多分 iOS 版が出た1年後に出したんですけど、めちゃくちゃバグが多くて作り直さないといけないぐらいだったんですけど、あ作り直すのに多分1年半ぐらいかかって、それでようやく iOS 版と同じレベルのものを出せたんですけど、 あのでしかも例えばその iOS の中でさえ例えば iPad バージョン作らない人とか多いじゃないですか。
そうですね、確かにちっちゃい画面にままみたいな。
そうですよね。で場合によっては Apple Watch バージョンを作らないじゃないですか。で最近あの出たあの Vision Pro とかも出さないっていう判断をしてる企業もいたりするので、まあ、そう考えるとそのデバイス間ごとでなんかアプリを出さないといけないっていうのがそもそもなんかその AI がそのより互換性があるものとして考えるとあのよりそこをスムーズにあの、まあ、いわゆるコードを書き直さなくても勝手にそのデバイスに合わせてあのアプリを表示してくれるんじゃないかと、で場合によってはそのデバイスに合わせたインターフェースにちょっと変えたりとかその同じ表示ではないっていう、例えば Apple Watch ですとやっぱ画面が小さいのでより、まあ、よりあの重要なボタンしか出さないとかでそれをその、まあ、開発者が決めるだけではなくて AI 側が決めるような設計っていうのが、後々できるんじゃないかなと、思っていますと。でまあなんかこの互換性がサービス化される構成のそのシフトの重要なまあ大きな重要な部分っていうところがなんか今まで以上にデバイスが体験の中心にないっていう。でこれはちょっと iPhone に関してはちょっと若干例外な部分があるんですけど他のスマホで、で特に言うとそのパソコンとテレビに関してはこれはもうすでにそうなってると思ってまして、なんかパソコンとテレビってほとんどコモディティ化してると思うんですよね。
うん。
結局例えばパソコンとか考えますと、あのどれくらい多分結構な割合のそのファイルってそもそもローカル上に保存してないですと。例えば Google ドライブでしたり Dropbox でしたり Box でしたりそういう、まあ、クラウド上のところで管理して、そこでアクセスしていますと。で多分、まあ、一部だけもしかしたらローカルに落とし込んでるかもしれないですけど落とし込んでたとしても結構 Apple の iCloud サービスとかによってあのデジタル上でバックアップされてますと。でこれって多分今までと大きく違うじゃないですか。
そうですね。そのまあパソコンデスクトップである必要がなくなりますよね。そこで作業する必要がないというか。
そうですよね。なんで昔ですとパソコンをなくすともうファイルが全部なくなるっていう状態だったじゃないですか。そのローカル上に全部ローカル上にしかアクセスできない場合は
クラウドの概念がなかった時
ですね。なんで昔はその基本がそれが基本でオンライン上でやるのが例えばメール通信とか、
はい、
メディアを見るとかそれぐらいだったのが、後々 Google ドライブとか、いわゆる保管できるようなサービスができてで後々さらにできたのがその Figma とか Google Docs みたいなそのコラボレーションが可能になると。でそれによってそのどんどんその仕事もその何をパソコン上でやるかっていうもの自体が、オンライン化していく中でそのデバイス自体がそのいわゆるそのデバイスの OS 自体がそこまで重要じゃなくなる時代になってきて、まあ、いわゆるその本当の OS の、まあ、ただの箱でしかない状況になっているんじゃないかなと思っていて、でじゃあその本当の箱本当の OS は何だと、いうのを考えるとなんか何社かこれをなんかこの概念を多分考えていると思うんですけど、例えばスラックは多分元と仕事上でのOS になりたかった、まあ、そのスラック上でいろんなワークフローとかいろんなものができるようになっていたんですけど、例えばマイクロソフトも似たような考えを持っていて、CEO のサティア・ナデラさんが言ってたのがそのブラウザーを、次の OS の、OS にしたいと。でこのブラウザーを OS にするっていう概念なんかどこかで聞いたことあるなと思ったんですけど、あの草野さんってブラウザーカンパニーって分かりますよ。
はい。 あのザ・ブラウザーカンパニー、
そうですね、あのアークっていうブラウザーを作ってるこれですね。草野さん試したことあります？
試してますし使うようになりました。
お、あ、じゃあ今使ってるんですか？
今はあ、いや使ってないんですけどあのなんていうか2つ目のタブ、あ、2つ目のブラウザとしてたまに使ってます。なんかコマンドで切り替えたいときとか、あの、Chrome だけだとできないので。
そうですよね。なんかそのタブの概念をなくしたりとか、なんかあのいろいろあの彼らもですかね、まあ、Chrome から結構スイッチングしてる人も多いかなと思うんですけど、あの結構 Chrome が重いっていう、課題とかもあったりするので、まあ、そこであの Arc に変えたりとか、僕も結局、まだ変えられてないんですけど、あ、何回か Arc は試したことはあるので。あの、
どうでした？
そうですね、やっぱりまあスピード的にはいいかなっていうところと、あとはあの、結局例えば Figma とか、あの、まあ、Slack とかもそうなんですけど、あのデスクトップ用のアプリってあるじゃないですか。
はい、
あれって結局ウェブ版をちょっと変えたものなんですよね、
うん、
なのでそのそういうのが必要なくなる、全部それをあの、Arc の中 で使えるようになると、まあ、デスクトップもより綺麗になるっていう。
そうですね、
これだと、まあ、それもなんかすごい良かったなと思ったんですけど、ちょっと僕はまだワークフローを完全に移しきれてないので、なので完全にちょっとトランジションができてないっていうところですね。
うん、
なんですけど、なんか最初にアークが出てきた時に、あの、まあ、正直なフィードバックとしては、なぜわざわざ新しいブラウザを作るんだろうと。そうそう Chrome に勝てないんじゃないかっていうのはあのすごい思っちゃったので、あのただなんか実際に彼らの話を聞いていると、なんか CEO の目的はなんかブラウザーを作ることではなく OS を作ること、でそれがブラウザー経由で行われるっていう。でこれが CEO がそれを呼んでるのがインターネットコンピューターって呼んでるんですけど、なんか今までの、まあ、既存 の, その OS、のようにその、まあ、そのデバイスの前に座って、それで そこでしかアクセスできない世の中ではなくて、どんなデバイスにアクセスしても、同じような、ファイル、まあ、自分が、扱っているファイルにアクセスできるようになると、まあ、そういう世界を、彼が目指して、いるっていうところで、で、まあ、そのアークの、まあ、インターネットコンピューターの世界の中ですと、あの、デスクトップでも、iPhone でも、まあ、どの携帯でもあのデバイスでもアプリをダウンロードしなくていいですと。すべてブラウザの中で、生きていて、でブラウザ自体が OS になると。でなんかこれもなんか過去に例えばストライプの戦略、の中であの薄いレイヤーになるっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
なんかこれってすごい似たような話だなと思っていて、その一つの薄いインターフェースによってすべてのアプリとコンテンツをどのデバイスでもアクセスできるようになるとところなので、でもここで多分めちゃくちゃ重要なポイントってその互換性のポイントで、そもそもそのアプリにアクセスできるできない、ところって、例えばその iOS のものだと Android のものにアクセスできなかったりするので、なんですけどブラウザーのレイヤーですと基本的にできるんですよね、
うん、
そこってやっぱりすごい大きな、ことだなっていうところですし、まあ、そもそもあの未だにまだあの他のいろんなスタンダードとかプロトコルってあるんですけど、 ある程度イノベーションが可能なあのプロトコルでいうとやっぱり、まあ、HTTP とか、はまだありえるんじゃないかなと、思うので、なんかそのトレードオフっていうか、そのイノベーションとそのプロトコルのトレードオフの部分でいきますと、 HTTP って多分一番バランスが良くて、そのオープンなのでいわゆる全世界にリーチができる。やっぱりどうしても iOS の場合ですと Apple ユーザーにしかアクセスできないので、でそういう意味ですとそれ以上の、TAM、まあ、市場規模があるっていう、ところは大きいなっていうところですね。
その分難しそうですね。
そうですね。そこはありますよね。 あのただ一応 Apple のデバイスでも Android のデバイスでもあのそれこそ、まあ、多くのデバイスの中ですとブラウザーにアクセスするっていうのって可能だったりするので、
うん、
インターネットにアクセスするっていうのは結構ベースとしてあったりするので、まあ、そういう意味ですといろいろあの可能性はあるのかなと思ってますし、その最近その、まあ、去年末に、メタの CTO で、リアリティラボのトップの、ボズさんという方がいるんですけど、彼が話してた中です、そのクエスト3でやっぱりより人気になってるアプリって何かって聞かれた時にやっぱブラウザーって話してるんですよね。
使われてるんですね。お
ー、こう使われてるっぽいですね。で多分ビジョンプロも結構ブラウザーが初期最初に結構重要になってくるんじゃないかなと思っていて、でなぜかというとやっぱアプリ数が足りないので、どうしてもブラウザにアクセスしないといけないっていう、ところで、そこをうまく活用、まあこういうアークとか活用できれば、結構、まあ、大きいのかなと思いますし、まあ、そもそもそのあのですかね、まあそうですね、まあ、そこをどこまであのブラウザが普及今後もさせられるのかっていうのは一つ大きなポイントになってくると思いますと。
どうなんですかね、アーク。でもなんかそのさっきの思想は確かに感じますね。なんかブラウザ、アーク上でメモがとか書けるようになってたりとか、うんうん、そのブラウザの機能だけじゃないところは面白いですよね。
うん、そうですよね。
あと Chrome じゃ届かないサービスのなんか機能みたいなのは結構あって、
うんうん、
カスタマイズとかもそうですけど、なんか何かファイルをダウンロードした時に自動的に名前つけてくれるみたいなの機能とかあって、うん、それはすごい面白いなって思いますね。なんか、
うん、なんか、ま、あのアークが勝ち抜くかわからないですけど、なんか草野さんが言ったようにその思想ってすごい大事だなと思ってますし、逆にこの思想が今後、まあ、この AI 的なハードウェアとかソフトウェアが普及するためには結構重要になってくるポイントなのかなと思うので、まあ、この先週話したそのハードウェアの部分と、まあ、さっき話したその互換性のソフトウェアの部分を組み合わせると、まあ、どんな風なサービスがあのデバイスを想定できるのかというと、まず、まあ、ソフトウェア側でいきますと自分のアイデンティティを、とか好みとかを理解してくれる、ソフトウェアですと、で、どのデバイスを使ってもそのまあ、自分の許可を得て、そのソフトウェアがそのデバイスとインタラクションをしますと。で、その、インタラクションするときにその、自分の好みに合わせて、まあ、あと自分の、まあ、過去の履歴に合わせて、そのデバイスに、その自分に適したアプリと、適したインターフェースが表示されて、でなおかつそのハードウェアができることできないことを、認識しながらそれに合わせた、インターフェースを出してくれる。例えば、まあ、音声オンリーのものであれば、基本的に、まあ、音声オンリーっていうか、例えば小さい画面であれば、まあ、アプリを、例えば、Excel を出さないとか、すごい簡単な事例を言いますと。
うーん、
で、しかもこのデバイスはそのオンラインでもオフラインでも、活用できますと。結局 Wi-Fi がなくても Bluetooth とかでもファイルってあの移行させられたりするので、でまあいろんな形であのデバイス間、での、自分の、まあ、まあ自分の AI っていうんですかね、そういう意味ですと、自分の AI が、移行できると。で、もちろんこれってそのパソコンとかコンピューターとかスマホとか、だけではなくて、例えばスマートカーとか、場合によってはそのホテルとかに行った時もスマートコーヒーメーカーがあればそれに合わせて、作ってくれたりとかもするんですけど、まあ、基本的に自分にフィットした、まあ、AI がついてくるっていう。でそれをどのデバイスにも、付け加えられるっていう。
それできたらいいですね、確かに。
でなんかこの中でじゃあまあそれがまあソフトウェア側と言いますと、そのハードウェアとしてその AI ファーストな例えばスマホ ってどんなスマホになるのか、
うーん、
で想像した時に、まあ、これちょっとこれ、まあ、今日の話でほとんど想像の話でしかないので、どこまで本当なのかっていうところあるんですけど、例えばなんですけど、なんかアプリの概念って必要なのかっていう、
うーん、
でなんか結局未来のこと考えるときに SF 映画見るのってすごい大事だなと思うので、なんか SF 映画見るとアプリの概念ってあんまりないですよね。
ないですね。ないし、なんか、うん、何か一興があってでそこにプラットフォームというものはあまりなさないっていう、
そうですよね、
イメージです。はい、
だから例えばなんですけど、なんかこのアプリからこのアプリにファイルを移行させないといけないみたいな話ってないじゃないですか。ちょっと待ってください、ちょっとこのデータをメールしないといけないのでみたいな、なんかそれでようやくアクセスできるように なりますとか、なんか例えばアプリストアにちょっとダウンロードしないといけないのでちょっと5分待ってくださいみたいな話ってないじゃないですか、
うん、
未来を想像するときに。でそれって多分一つすごい参考になる事例かなと思っていて、その AI ファーストのスマホの場合ですと、もしかしたらその特定のアプリのアイコンって触らなくていいようになる、
うーん、
例えば Netflix で押さなくていいっていう。でじゃあどういうスマホになるのかというと、そのコンテキストベースの、スマホになりますと。なので、まあ、ここもどういう形でフィルタリングするのかっていう部分あるんですけど、例えばその Netflix とか TikTok ではなく、動画っていうボタンがあるだけかもしれないですと。もしくは、まあ、すごい広く見てエンタメっていうボタンかもしれないんですけど、うんうん、でそれにまあ自分の、まあ、今までの好みとか、あと自分の今の環境をそのハードウェアとソフトウェアが認識してくれるので、それに合わせて、例えば今、まあ、ベッドの中で、まあ、結構時間があるような形であれば Netflix 映画をなんかいくつかレコメンドしてくれますとか、別に Netflix だけじゃなくて Netflix と Hulu と、Disney Plus の映画を、レコメンドしてくれますと、まあ、いわゆる全部課金していればですけど、でもその例えば、まあ、どこまでそのハードウェア側が自分のコンテクストを理解しているかによって、それに合わせてなんかいろんな多分レコメンドもできるようになって、きますと、まあ、その感情認識とか そこはどこまで考える入れるべきかっていうのはあると思うんですけど、例えば次のミーティングまでの時間があと30分しかないので、なので、まあ、20分で終わるものを、レコメンドしますとか、結構飛行機とかでそういう機能ってあると思うんですけど、
うん、
なんかそれって結構便利だなっていうのを思うので、なんかそういうのをやったりとか、例えばショッピング、するときもショッピングっていうボタンだけがあって、別に究極的にそのユーザーからするとそれがショピファイで物を購入してても、アマゾンで購入してても、楽天で購入してても正直多分あまり気にしてないっていう。
そうなんですか。
もちろん特定のブランドだったらちょっと別の話なんですけど、裏方がどこにやるかっていうのは多分気にしてないはずなんですよ。
裏方、そのどこから発送されるかみたいなことですか。
例えばそれが Shopify のサイトなのか、 Amazon のサイトなのか、楽天のサイトなのかって多分そこまで気にしてないと思うんですよ。でもそれが例えば、それがナイキなのかっていうのは気にするかもしれないですけど、
自分は気にしちゃうんですけど、なんでかがなんか理由が難しいですね。でもなんか買い物するときにどのサイト選ぶかみたいなのか考えませんか。
どのサイトを選ぶか、
そのなんか買い物するときに本とか何かコスメ買うってなったら、なんかどこから発送されるかは、どこのサイト使うかみたいなの結構個人的に重要っていうか選んじゃうんですけど。
でもそれは同じものが、同じところにあればっていうことですよね。
ああ、同じもの、
いわゆるこの本が Amazon と Shopify であれば選びたいかもしれないですけど、 この本が Amazon でしかないとか、この本が Shopify でしかなければそこに行くじゃないですか、うん、
はい。
なんで それって多分どこにやるかっていうの気にしないじゃないですか。
あ、
その本が欲しいので。
なるほど。
だから逆にその、 気にするのであれば AI はそれを加味してくれると思うので。
はい。
でも多分そこを、まあ、結局どこまで気にするのかっていう部分でもあると思うんですけど、気にしない人に関してはあの AI に関してはそこを一つのインターフェースで成立させられる、
うん、
でもちろんその中で選ぶこともできるようにはすると思うんですけど、なんか、まあ、それこそ例えばメッセージアプリでも同じだと思うんですよね。
うん、
ここも今結構、まあ、いろんな人とコミュニケーション取るので LINE を使ったり、はい、メッセンジャー使ったり WhatsApp 使ったり Telegram 使ったりするんですけど、その時それこそそれをなんか統一させるアプリとかってよくあるじゃないですか。
はい。
まあそれと同じようなものをいろんなカテゴリーで AI が勝手に行ってくれると。なのでまあ一つのフィードなんですけど、裏方で AI が全部サービスを裏方で動かしてくれてる。なんかそういうようなインターフェースができるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。でそこで例えばそのショッピングっていうボタンが欲しいのか、それともなんか靴のショッピングとなんか家電のショッピングって分けたいのか、なんか そこら辺に関してはそのユーザーに合わせてどんどん変えてくれるっていうところなんですけど、で場合によっては本当に Netflix が好きとか本当に Nike が好きな場合とかですと、それ専用のアプリとかも勝手にユーザー側が作れる。今までそのアプリ開発者がアプリを作ってそれをユーザーが使うっていう概念だったんですけど、逆にユーザー側がアプリを作ってそれに合わせて AI が そこに適した情報を集めてくれる。なんかそういう世界観っていうのが見えてくるのかなっていうのを思いましたね。
Apple TV プラスも Amazon プライムなんか遷移させてますよね。
あ、そうなんですか。
Apple TV プラスのアプリ上で Amazon プライムと Amazon にある映画が検索では出るようになってて、まあ、いろんなサイト出るようになってて、結局はでもAmazon のアプリに遷移しちゃうんですけど、
うん、
そこのなんか中で見れるっていうのはちょっと近いのかなとは思いました。
うん、確かに。でもなんかその複数のアプリをなんかまあいわゆるバンドル化するみたいな、概念っていうのはすごい似てるかなと思うので、それがまあいろんな領域を超えて、で例えばエンタメだけではなく、例えば動画だけではなくて、もうエンタメ全般ボタンも作れるようになる。でもちろ ん, なんかこれに関してなんかどこまで、なんかレコメンド、こういう風なレコメンドされたいのかっていう議論ももちろんあると思うんですけど、なんかそもそも AI が全部レコメンドするような世界観なので、
なん
か個人的にあまり好きじゃないっていう部分もあったりするんですけど、ただ今のそれこそ TikTok とかの、ユーザーのエンゲージメントとか見てますと、結局レコメンドされるような流れになるのかなっていうのを思いましたね。結局 Google も同じだと思うんですけど、 Google も結局情報がありすぎるので、それを何かしらフィルタリングとかアルゴリズムをかけてもらいたいっていうのが一つあるのかなと思いましたね。
確かに、
うん、まあ、あとはそのどこまでその互換性が欲しいのかっていう、ところはあると思うんですよね。なんかどこまでその例えばその、例えばリアルな世界でもある程度分裂してると思うんですよね。例えば映画館っていうところは別にテレビ番組を見る場所ではなくて映画を見に行く場所、
はい、
学校は、何かを学びに行く場所とか、公園はもう少しなんか複数のユースケースがあるかもしれないですけど、まあ、主にその遊びに行く場所とか、ジムは主にエクササイズしに行く場所っていう、なんかリアルな世界ですとある程度分裂されてはいると思うので、まあ、なんか それと同じような形になるのかならないのかっていうところで、まあ、どこまでその体験を、その 分裂するのかしないのかっていうところは多分いろいろ調整が必要、かなと思うんですけど、ただなんか一つそのリアルな世界で言えるのは、そのアクティビティ自体を分裂してるかもしれないですけど、そこから学ぶ体験は、互換性があるので、いわゆる映画で見たものはそれを覚えてる中で、頭の中にある中で例えば学校に行ったりするので、でも今の世界って違うじゃないですか。今のアプリのエコシステムですと、ネットフリックスで見たものは別にそれが全く、例えばあの、コーセラに行っても、ドゥオリンゴに行っても別に反映されないので、
はい、
なのでそこをまず そこの部分を反映させるっていう、まあ、反映っていうか そこの、互換性があるような世界っていうのをまず作るべきなのかなと。でそこのアプリ内がどこまでその、統合されるのかっていうところは正直わからない部分ですね。
どうなんですかね。なんかそれはメリットデメリットあります。使う側からしてもちょっと、どうですか。そうしてほしそうなる未来の方が好きですか。
好きかどうかは分からないですけど、そうなるのかなっていうのは思いますね。結局その映画館に行ってもあれもアルゴリズムじゃないですか。そう究極に言うと誰かがキュレーションしてるものなので、で学校に行っても何を教えられるかっていうのもキュレーションされてるものなので、なのでそれの、まあ、いわゆるもっとデータ量があるっていうバージョンがその、まあ、AI ファーストのスマホっていうのか分かんないですけど、そういう世界なのかなと思うので、まあ、あとはなんかどこまでその人間の選択肢がなんか重要になってくるのかとか、まあ、そもそも選択しなくてもなんか全部パッシブに受け入れていいっていう時代になるのは果たしていいのかっていうのはすごい疑問として思うんですけど、
どうなんだろう。
ただ結局リアルな世界もある程度同じような動きではじゃないのかなっていうのを思いましたね。
じゃない同じ動き
と、同じ動き、でまあ、あとは、まあ、その複数のアプリを統合させるかどうかっていう話に関しては、その昔の Amazon とか Google とか見ても似たような動きって起きてるので、まあ、Google とかですといろんな特定のサイトが存在してた中でそれを統一させて、まあ、一つ の Google 検索っていうフィードの中で表示させることによって、まあ、メディアがコモディティ化されて しまうっていう動きってやっぱりあったりするの で、Amazon もショッピングで同じことをしていると思うの で、もちろ なんかその中で、まあ、だからといってブランドが重要ではないとかそういう話ではなくて、大まかに言うとコミュニティ化された、それによってどのショップに行くのが、なんか重要ではなくて Amazon に行くのが重要になったと。で Amazon でとりあえず検索しましょうと。で その中でなんか特定のブランドとか探すっていうところを、なんかそれが Amazon っていうものではなくて AI っていうものになってくる。なんで、まあ、まあそういう世界を、想像できる中で、まあもちろんこれに対して多くの多分企業が反対すると思うんですよね。まあ
独占できないですもんね。
独占できないですからね。そもそもスイッチングが異常に簡単になってしまう、世の中になってしまうので、では反対されますし、むしろ、この世界観を多分すごい作りにくい理由は、一番の多分、できない理由はアップルだと思うんですよね。で、まあ、先週の初めにも草野さんがちょっとこの話をしましたけど、アップルってすごいやっぱ面白いのが、そのクローズドなんですけど互換性があるエコシステムを作ってるんですよね。
確かに。
でむしろクローズドだからできるっていう部分があるんですけど、
自分たちは互換性がめちゃくちゃあるみたいな。
そうですそうですあのアップルエコシステム内だとすごい互換性がどんどんできるようになって、うん、
来
ていて、あのすごい、でもすごいじゃないですか、あの、
うん、
確か、コンティニューティっていう機能だと思うんですけど、あの、新しい例えばあの MacBook を買った場合に、あのその前のデバイスから全部一気に移行させることができるじゃないですか、う
ん、はい、
それってめちゃくちゃ便利ですし、例えばその、オンライン、パソコン上で何かショッピングしているときに Apple Pay と、Apple Pay を iPhone とか Apple Watch で決済できたりとか、
うん、
あとあの多分僕が一番使ってる機能でいきますと、あのコピペですね、デバイス間でのコピペ、
あ
スマホでコピーしたものを、パソコン上に出したり、まあ、逆もありますけど、
エアドロップとかめちゃくちゃ使うんですけど、
うん、
それはめちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃ
っ
ていうか、互換性の極みみたいな、
うん、でそれがアップル同士じゃなくてもできるような世界を目指すべきかなっていうところですね。
うん、
それがその、AI の多分一番の、その、まあ、デバイスとソフトウェア中では、重要な部分になってくると思うので、クローズなエコシステムじゃなくてもオープンなエコシステムでもそれができる。で特にそのオープンなエコシステムの一番難しいところっていろんな例外案件が出てくるので、それに対応しづらい、
はい、
でそれは今までやっぱりその完璧な行動とか完璧なものが必要であったからこそ、それができなくて、
うん、
AI のすごい強いところってニュアンスを読み取れるので、そこの小さい細かいなんか例外案件とかを、それに合わせたインターフェースとか合わせた解決法を出して、それであのちゃんと、まあ、互換性あるようなソフトウェアっていうのが可能になるのかなと思うので、なんかで、まあ、それの多分裏方っていうと、結局 AI っていう観点ってすごい簡単に言いますけど、結局それをつなぐ裏の一個のレイヤーが必要なので、その薄いレイヤーっていうのがおそらくブラウザになってくる。でなんか結局まあ今日に関してはこの複数のアプローチの仕方で、そのコンテクスト認識されたハードウェアと、互換性があるソフトウェア、サービスソフトウェアができるような、アプローチ、複数のアプローチがあると思っていて、なんか一つはそのアプリファーストで、例えば OpenAI がチャット GPT で、おそらく多分彼らが最終的にチャット GPT で目指す方向性って多分こういう世界だと思うんですけど、それこそあの、まあ、まずインターネットにアクセスできるように、まあ、まずはツールから始まって、で、ブラウザーに、あ、まあ、インターネットにアクセスできるようになったじゃないですか。でその次にそのアプリの概念って出てきてるじゃないですか今。でアプリストアって今しかも出てきてる中で、どんどん多分そのアプリレイヤーから徐々にあのインフラのレイヤーから、まあ、ハードウェアのレイヤーに落ちていくと、まあ、いわゆるあの Google の昔の戦略ですよね。Google も検索から行って最終的に Android に行って、まあその他に Chrome とか言ってますけど、まあ、Android に行ってで、Pixel とか作ってるんですけど、でまあそのアプリファーストで行きますと、あと Microsoft も Teams で行ったり、まあ、The Browser Company が Arc で行ったりとか、まあその、まあ、この AI ファーストな世界観を作るためには、アプリファーストで、取り組む、プレイヤーがいますと。で2つ目のアプローチがハードウェアファーストですね。まあ、これはもうもちろんアップルが、この、戦略を取ってますし、それ以外にヒュメインとかタブとかがおそらくこういう方向性に向かってくるんじゃないかなと、思ってるんですけど、まあなんかこれも結局どっちが勝つのかっていう、ところとか、まあ将来的に本当に そういう方向性に行くのかっていうのは、気になって、いる部分ではあるんですけど、なんかすごい重要な部分 がこのアメリカの中ですとよりそのハードウェアとソフトウェア両方作るプレイヤーって増えてくるんじゃないかなと思っていて、その次の OS を作るためにはやっぱりそのミックスが必要、まあそれこそメタとか多分あの一回これでやられてるので多分一番理解してる人たちでもあると思うんですけど、なんかそういう世界観を多分目指してる人たちがどんどん増えてくると思うので、なんでスタートアップとしてもそれこそヒュメインとかに関してもそれがあの成功するか失敗するか置いてですけど、その 両軸をで出すっていうのはすごい重要な考え方だと思っているので、なんかもっとそういうスタートアップを見ていきたいなっていうふうに思いました。
確かに、まあ、ハードウェアだけいいってとこないですもんね、あんまり。
そうですね、
正直。
確かに確かに。
なんかめっちゃかっこいいけど中身からみたいな
あ、でもハードウェアがめっちゃかっこいいですけど中身がアンドロイドっていうパターンって多いじゃないですか。
なるほど。うん、
それは結局アプリの方、アプリとかその OS の方は作りきれなかったっていう部分だと思うので、
うん、
今だとより両方が重要になってくるっていう、
うん、
でそもそも今の多分、ね、例えばスマホのあり方とかをもう完全無視した方がいいかもしれないですよね、その AI ファーストなデバイスを作るためには。
ラビットみたいな、
ラビットが果たしてそうなのか正直わからないですけど、なんかそもそも
スマホの概念はでもちょっとなさそうな感じがする。
そうです、
デバイスの形的に
例えばアプリの概念を消すとか、
うん、
なんかそこをなぜアプリって必要なんでしたっけっていうのを、あのあ、いわゆるそのユーザーがアプリを触る必要があるのかっていうところとか、
うん、
なんか そこの、まあ、特にインターフェースの部分での、 あのなんか接触方法についてはもっともっと考える余地ってあると思うの で、まあ、だからこそその AI が生きていく、なんかそういうスタートアップっていうのを、まあ、増えてほしいなっていうその願望でこのエピソード出したって感じですね
はい、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック GP のフォローお願いします。メンバーシップのプログラムオフトピッククラブもやってるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。